私は確かにあなたを癒す神であると主は仰います。愛する子よ、確かに忍耐が必要な時があります。しかし忍耐を切らせてはいけません。私の時は決して遅れることはない。私は約束したことを必ず成し遂げると主は仰います。信じていなさい。そして求めていきなさい。求め続けていきなさい。私はあなたに具体的に生きて働き、その答えを表していこう。あなたの願いよりもはるかに高く豊かに私は答えていくと主は仰られます。
このあなたの祈りには必ず報いがあることをこの信じなければなりません。必ず報いがあると主は言われます。この苦しみが深ければ深いほど、その恵みもまた非常に深いと主は言われます。
もっと大胆に、もっと大胆に、厚かましいほどに私に向かって求め、願い、祈りなさい。求めがないものよ、求めを求めなさい。神からビジョンを、求めることを与えられるように願いなさい。その時あなたの内側に生きる力、そして生きる喜びがやってくると主は仰います。私はあなたに幻を与え、私はあなたに願いを与え、そしてそれを祈るときあなたは生きる力、そして私と共に歩むことのできる恵みを知っていくだろうと主は仰います。人には不可能がたくさんあります。しかし私には不可能がありません。人に願い求めても答えられないことはいくつもあります。しかし私に願い求めるとき、あなたは不可能がない、私が不可能がない神であることを知り、私に願い求めるとき、どんなことからでも開かれ答えられていくのを見て驚くでしょう。愛する子よ、私に求めなさい。私に願いなさい。あなた自身のために、あなたの愛する大切な人のために。その祈りは私の手を動かし、そして私の栄光を表していくと主は仰られます。私は愛の神、憐れみした神、私の恵みと憐れみはつきません。あなたが愛する者のために祈るとき、私はその手を伸ばしていこうと主は仰られます。最後にありがとう。イエス様、私に永遠の命与え。イエス様、私に希望与えてくれた。ありがとう、ありがとう、あなたに出会った、愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、あなたに出会って愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ。愛する天のお父様、主イエスキリストの名を褒めたたえます。聖霊様、ありがとうございます。三密体の誠の神様、豊かにご臨在してくださり、望んでおられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。今日、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日、この礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されているお一人お一人を感謝をいたします。長崎エリサム教会の新牧師であるイエス・キリストご自身が、牧会しておられる日本中、世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に聞こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たちに語り触れ、御言葉をもって私の信仰を養い育んでくださって、あなたが約束してくださった100倍の実、60倍、30倍の祝福の実を具体的に見ていくことができるように、神ご自身が戦って与えてくださる勝利を 豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者もへりくだります。語ってくださり、神の言葉によって私の信仰を養ってください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。賛美いたします。褒めたたえます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の未来と主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、長崎殉教聖会の紹介映像を作ってくださいましたので、今年版ですね、今年版の紹介映像を作ってくださったので、それを見ていただきたいと思います。
1597年2月5日、ここ長崎にある西坂の丘で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを愛して喜んで殉教していきました。当時この場所は極悪犯罪人の死刑の執行場所でした。呪いと憎しみと悲しみが満ちていたこの場所で、26人のキリシタンたちがイエス・キリストを賛美し褒めたたえた時、天国の希望と喜びが満ち溢れていったと言われています。26聖人の足跡に習い、毎年2月5日、長崎殉教記念聖会が行われています。今年も昼の部は西坂で、夜の部は原爆資料館ホールで行われます。ぜひお越しください。心よりお待ちしております。
はい、ありがとうございました。これは長崎教会のホームページと殉教聖会のページホームページがありまして、そこに出てますので、ぜひね、用いてほしいと思いますけれども、今年も2月5日、お昼は2時から、西田公園で行います。そして、夜はですね、今年はどの場所もちょっと平和会館もシトセピアホールもブリックホールも全部閉じておりました。改修のところとすでに入っているところがあってですね、それで、原爆資料館ホールになりました。345名しか入らないんですけれども、一番最初400年の記念聖火をした場所なんで、なんか意味があるんだろうと思います。今年は夜の7時から、夜は長崎原爆資料館ホールですの です、ね、ぜひおいでになってほしいというふうに思います。はい、それでは、ですね、聖書の方に入っていきたいと思います。今日はルカの11章の5節からですね、祈りの原点、求めなさい、そうすれば与えられますというところですけれども、その前のところからですね、見ていきたいと思います。5節からですね。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものはないと言ったとしますと、真夜中にですね、友達がやってきてですね、言うわけですね。君ってね、バンバン叩いてですね、パンも3つ貸してくれ、パンを3つ貸してくれって返すんですかね食べちゃったらパンを3つ貸してくれと。どうしてかというと、その友達が真夜中に友達が訪ねてきたんだけど、出してやるものはないから、自分のうちにはだからパン3つ貸してくれよってことですね。今風に言うとですね、ちょうど今風の今の時期に言うとですね、子供だとあれだから、友達が来たんだけど、せっかくお正月に来たんだけど、ね、導入を食べさせてやりたくても餅がないと、だから餅は悪いけど3つ貸してくれよっていうのもですね、分かりやすくてね、この前1月1日に餅を食べたんですけどもだからつまりそういうことですね。しかも真夜中に、どう考えてもこれは非常識ですし、とんでもない話ですよね。 で当然だからですね、何ていうかというと、すると7節、彼はそのね、言われてきた人が、彼は家の中からこう答えます、ね、面倒かけないでくれと、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。でこれね、この子供たちも私も寝ているってね、子供が寝たんですね。子供が寝た時に起こされるほど困ることはないのです分かる人に分かると思いますが、やっと子供が寝たと思った時にこうバンバンバンと起こされたらですね、やめてくれよとか、ちょっと待ってくれってこう言いたくなるわけですね。でやっと子供が寝て、まあ、なんでしょうね、夜中でしょうね、真夜中って書いてあるから、まあ、1時か2時でしょうかね、真夜中に2時ぐらいですかね、やっと寝て、自分もやっとこれで眠れと思ってこう寝たところにバンバンバンと叩いてですね、起こされる、ね、そしてしかもパン3つくれってね、友達あげたいんだって、それね、その友達への気持ちはよくわかるけど、こっちはどうなんだってことになるわけですね。ね、こういうわけですね。面白いんですけども、ここで一つ、まあ、一つはね、自分のことを求めきたんじゃなくて、訪ねてきた友達のために、どうしてもこいつを腹すかしたまま、空腹のまま、帰らせたくないって、ね、どうしても食べさせてやりたいって、まあ、ちょっとさっきの言葉で言えばね、この長崎の、お餅入りの導入を食べさせてやりたい、せっかくね来てくれたんだから、ね、そういうことですね。そういうどうしてもこの子にこの人に食べさせてあげたいっていう、その友達へのすごい思いがあって、まあ、真夜中なのにこっち来た。でここは当然そのくれよって言ってきてる方のその方の友達は神様のことを意味しますね、これはね。だからそしたらこの後8節こう書いてある、今日の一番一つ目のポイントなんですけども、あなた方に言いますが、彼は、この彼ってのはまあ神のことなんですけど、友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。でここで誤解する人はいるんですね。もうなんかとんでもない無茶苦茶な要求を非常識にやってきても、しつこくしつこく言って叩けば、仕方がないからくれると。神様も、もう無茶苦茶なことでもしつこく言えば仕方ないからね、分かったってこう、ね、投げ捨ててくれると、そういうイメージを持ってたけど、そういうことじゃない。これはこのあくまで頼み続けるならっていうのは、下にも書いてある厚かしさのゆえに、厚かましさのゆえにってことで、厚かましいほどに神様に対して求めていくならば、神様はその厚かましいほどの求めと願いを答えてくれますよと。非常識に見えたとしてもその願いに答えてくれますよ。ただしこの非常識の動機は何かというと、この訪ねてきた人に与えてあげたいっていう愛なんですよ。で皆さんね、間違いなさい、そうか、じゃあ私は今日真夜中にあの人のところに行こうなんてダメですこの彼は神様のことを意味しますから、人に対して非常識になって厚かましくガンガン言うことはお勧めしません。私は日本人は控えめで遠慮深いのです。それは神からもらった素晴らしいプレゼントですから、人に対しては。だそれを神様に対してそうすると、それは信仰的ではありません。神様に対しては厚かましいぐらい、非常識なぐらい、もっと大胆に求めていいし願っていいんです。ここではその愛する人のために、自分のことでも愛する人のことのためでも、マタイの方にですね、マタイの15章、まあ、マルコにもあるんですけど、まあ、マタイの15章のところの21節にね、こちらで読みますけどね、出るかな、あれ出ましたね、すごいですね、さっと出ました、ね、22節からいくと、カナン人の女の人が出てきて、で叫び声を上げて言うわけですね、主よ、ダビデの子よ、イエス様にね、私を憐れんでください、娘が一つ悪霊に取り憑かれていると、娘が取り憑かれているから助けてほしいって言うんですけど、この時に、私を憐れんでくださいって言ってる、娘の悪霊に取り憑かれて苦しんでいることは、このお母さんにとっても自分の問題だったんで、私を憐れんでほしいって言ったん。当然様ならすぐ答えてくれると思うけど、一つ目に23節、イエスは彼女に一言も答えにならなかった。ちょっと厳しい方としては無視ですよ。厳しい方としては無視。そしたらですね、弟子たちもですね、イエス様答えないもんだから、弟子たちは妹に来てね、彼女のそばに来てね、イエス様の元に来て、あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのです。鬱陶しい。もう返してやってくれって。弟子たちもね、拒絶です。そうやってイエス様に言ったと。願ったと。でしかし、イエス様はね、なんて言ったかって言ったらね、そんなこと言うなじゃなくて、私はイスラエルの家の滅びた羊飼いのところには使わされていません。砕いて言えば、ユダヤ人、選びのためのユダヤ人の人が来てるけど、カナン人という異邦人のところには使わされてはない。うんと冷たい方しましょう。お前関係ないっていう方ですよ。これね、だから、 沈黙して無視されて、弟子たちに拒絶されて、イエス様に あなた方も解かされてないって言われた。普通ここでね、腹立てるかね、諦めるんですよ。でもこの人はね、娘を本当に愛してたんです。どうしても娘を解放してほしかったんです。もう一つ、イエス様ならできると信じていたんです。娘への愛とイエス様ならできると思っていたから引き下がらない、ね、しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主は私をお助けくださいと言った。諦めないんです。それでもお願いしますってしつこく、あるいは大胆に言った。そしたらイエス様はですね、分かったと言ってない、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。でこの子犬っていうのはね、可愛らしいペットの可愛い子犬ってことよ。そういうことじゃない。子犬っていうのはスパイのことを犬って言うでしょ。そういう悪いイメージと思ってください。ここの子犬っていう意味は可愛らしい子犬ってイメージで持ったら、この言葉の意味分かりません。これどういう意味かって言ったら、この子供たちね、ユダヤ人たちからねパンを取り上げてね、犬みたいな異邦人のあなた方に当たるわけにはいかないっていう、ちょっと厳しい言葉ですよね。で私ね、ここら辺でね、私だったら20代30代の20代の私だったらその前に切れてる、40代ぐらいの私だったらここら辺で切れる、60代の私はここでもやり、ま、求めますでここでね、面白いですね。ここでね、何かというとね、この女の人はね、しかし女は言った、主よ、その通りです。いや全くその通り、異邦人の私は犬と言われても仕方がないね。でもそんな私、罪深いどうしようもない法人の私でも子犬でも、主人の食卓から落ちるパンくずをいただきます。そのパンくずでいいんです。パンくずでいいんです。あなたがくださるものならパンくずで十分。それでもうちの娘は治るから、すごい信仰でしょ。そう言ったらね、イエス様言われたんで、ああ、あなたの信仰は立派です。簡単文ですよ。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女はその時から、彼女の娘はその時から治ったってね。この時この女の人はね、彼女の人はね、諦めなかったんです。決して引かなかったんです。どうして？娘をどうしても治してほしかったからですよ。娘を愛していたからですよ。もう一つ、イエス様なら絶対できると信じていたからなんですよ。で、神様に対して、まあ、イエス様でも一緒ですよ。イエス様は神様だから、イエス様、元に戻りますね、深いね。イエス様に対して、神様に対して厚かましいぐらい、非常識なぐらい、もっと大胆に、自分のことでもいいですし、愛する人のことのために求めて願ってほしいんですね。繰り返しますよ。人にそうしようとは言っておりませんので、ね、人に、ね、しつこく厚かましいぐらい行くっていうのはあんまり進めません。しかし神様に対してはしつこく厚かましいぐらいに、もっと大胆に、自分のために、自分の大切な愛する人のために願って求めてほしいんですね。でね、今日からね、まあね、2020年の始まったので、ちょっとあることをシリーズやろうかと思ってたら、はっきりね、祈りってきたんですよね。しかも祈りの原点のここが来て、このあくまで頼み続けるならっていうのを一つで、もう一つあると言いますけど、二つのポイントを言われた。一つ目は、あくまで頼み続けるなら、でこれは厚かしましたのゆえにっていう言葉なんですよ。厚かましいぐらい、もっと大胆に、大胆に、厚かましいぐらい、真夜中に来てますからね、なんていうか、常識知らず、非常識な、人に対して常識知らずやめましょうね。ね、しかし、神様には非常識なぐらい、大胆に厚かましいぐらい求めなさいということなんですね。今度、殉教生活の時にね、東京から来て、オンラインの方のお手伝いをしてくれると思いますけれども、PA とかね、光牧師ですね。彼は高校時代まで飯塚にいて、バスケットの選手だった。彼はそんな背は高くないけど、バスケットで福岡代表になった人ですね。で大学もそれで行けたんですけど、もういいってことで行かなかったんですけど、彼はあの身長でバスケットの代表になるってことは、すごいスピードと性格下がったみたいですね。スピードが速かったみたいですね。で、まあ、高校時代そのバスケット部で仲間もいっぱいいた。で、中高とでやってたそうですけども、日曜日の部屋は休まなかったっていうとかっこいいんですけど、教えてくれました。あんまり練習がハードだから、日曜日の朝は礼拝に行くっていうことを理由に休んでたそうです、ね、で礼拝来たんだけど、漆島牧師が寝てもいいから教会に来なさいって言ったの。当時漆島牧師だったから、そしたらですね、公民館でやってたんです。で公民館にはダブトンがある和室だからね、 一番後ろにね、講談やったら一番後ろにですね、座布団を出してきて、ダラダラと並べてね、そこに寝まして横になって、首だけが真ん中からこうやって倒して礼拝してたところですね。ね、とんでもないなとですけど。そして、高校生になった時に、3年生ぐらいの時かな、お父さんとお母さんが熊本の牧師に赴任することになって、飯塚の牧師だったんですけども、熊本に赴任することになって、引っ越していった。で、彼はそのまま残って高校3年、それで社会人になった。そしたらですね、高校時代からの仲間と仲良くやってて、まあ、こう言ってました。一人でいると虚しくて、なんか何かが襲ってくる。だから毎晩友達を呼んだ。それで、飲んで騒いでやったそうですね、毎日のようにね。だからいつもこう部屋の中にこう空瓶とかね、先週はなんだっけ、ダビデ前田さんの奥さんのお父さんの話をしたけど、ね、まあ、なんかね、出てて吠えて騒ぐ。ほいで隣近所の人が怒るわけですね。ほいで大家さんに行って、大家さんから、ね、それからお姉さんかななんかから電話が入るわけですよ。デニッシュ牧師のお母さんのところにね。ほいでお母さんがね、すいませんって言って、ヒカル君に電話してですね、あ、なんかいい加減にしなさいってね、すいません、困るって言うとね、ヒカル君が、はい、わかりましたって言って、その晩もするわけですね。で、困ったわけですね。その時にヒカル君のお母さんは、神様に祈ったんですね。まず悔い改めてね、神様が与えくださった子供なのにこんな風にしてしまって本当に神様申し上げれませんってまず悔い改めた。でその時にこの子が本当に神様を信じて神様を愛して神に仕えるようにと真剣に祈った、求めた。そしたらですね、神様から言葉が来たんですね。旧約聖書からね、国を作り変える神のところからね、国を、私は国を作り変えた神である、その国を作り変えることのできる私にあなたの息子を作り変えることはできないと思うのかって言われてね、あ、いや、あなたにもできになりますって ね、そして彼女は信じたんです。で、そう嬉しくなって、あ、これできっと子供は変わると思って喜んでた。で、しばらく経った時に長崎のカリスマ聖会に来てたんですね。そしてちょうどちょっとね、平和会館でやった。そしたらね、ご主のエリシャ牧師と一緒に来てたんですけども、そしたらなんかすごい格好した子がね、一人いたんですね、若い子は。で、エリシャ牧師は奥さんに言ったそうですね、見てみろ、まあ、当時主の十戒ですからね、主の十戒って今日はいい教会だって、ああいう若者でも受け入れてくれるって素晴らしいじゃないかって言ったら、その若者が近づいてくるんですね。で、さりげなく逃げたそうです。そこにはそう言ってたからね。で、追いかけてくる。よく見たら自分の息子だった。愕然としたわけですね。で、その時にお母さんがね、はぁーと思ってね、祈っても約束をもらってるけども、神様すいませんね、未だにこうでってこう悔い改め始めたら主が言われたんですね。もう悔い改めなくていいって、あなたは悔い改めはもう受け取られたって、私は約束したじゃないかって、私の約束を信じなさいって言われたんですよね。で、お母さんはその悔い改めことをやめて、分かりました、神様きっとそうしかせることを信じますって言って祈ってた。で、当時月曜日の礼拝に九州の牧師たちが集まってきたから、2番目の会堂でしたね。2番目の会堂に集まってきたんですね。今ケーキ屋さんになって、ケーキ屋小規模になってるところですね。で、集まってたんですね。そしたらね、その礼拝の時に、その礼拝の前にですね、3月に今感謝と賛美リバイバルキャンプって言いますけど、当時はマーリン子供アメリカチームだったんで、そこにその光くんをね誘ったわけです。お母さんがね、あなた行かないかって言ったら、あ、行っていいよって言ってね、お金出してくれるのって言ったからね、何言ってんの、あなたはもうアルバイトして、アルバイトの仕事かな、もうお金あるでしょって言ったら、いや、あれはバイクを買わなきゃいけない、乗せる人もいるしバイクを買わなきゃいけないからダメだって、それで切っちゃったんですね。そしてその月曜日来てたら、これ幻だそうです。賛美してて、臨時深かったんですね。賛美してたらはっきり幻です、夢じゃなくて幻を見たそうですね。そのバイクに乗って息子さんがね、光くんがぐーっと行ってカーブするんで、その時に大転倒して大事故になるんですって。はっきりなんかそれがもうぼやっとした時にもうはっきり幻が見えたんですって。それでこれはまずいと思って電話したんです ね、真剣にね、光ってこういう幻を見たからね、バイクは買っちゃいけない、今回アメリカ行きなさいって言ったらね、光くんはね、脅迫する気かって言って怒って切ったそうです。切ったんだけど、お母さんがもともと予言したタイプだってことを知ってたから、怒って切りはしたんだけど、なんか本当にそうかもしれないと思いがやってきてですね、やっぱり若いから自分を説得させないといけないからですね、ね、バイクはまた貯めれば買える、アメリカはこういう海外じゃないといけない、ね、アメリカに行くとハグがつく、 友達にディズニーランドかなんか買ってきて行ってきたぞとね、アメリカのディズニーランドって言ってね、一生懸命自分を説得してね、そういえば箱が作っ て、じゃあそうしようって言って、彼は結局自分のお金で行ったんですね。それで、なんだっけ、ポニーテールって言うんだっけ、ちょんまげって私は言いましたけど、髪型だったんですよね。そして、マイリンさんのセミナーを一番後ろの席で聞いて、でセミナー何回かあるけど、一番最後のセミナーが終わった時に、お一番後ろの席聞いてて、寝てはしなかったそうです。聞いたそうです。聞いてね。でうんと思って神様に感謝しましょうってマリさんがニコッと笑ってこうやって拍手した神様にバーってマリさんがね、でじゃあ感謝しようってこうやって拍手しようと思ってたら勝手に手が上に行ったんですよ。なんで上に行くんだろうと思ったけど、でこうやって拍手したんですって。まあ、その当時の人たちはコンサートでこうやってやらそうです、若者たちはね。で別にそんなこと進めなかったのにこう勝手に行っちゃって、で拍手した瞬間ドドーッと精霊満たされたんですね。知ってる人は知ってますけど、もう説明がつかない、全く変わっちゃったんだよ。もう生まれ変わった幼い頃から聞いてきた聖書の御言葉が知識や理屈ではなくて本当に聖霊によって捉えられちゃった。もうこれはもう恵み以外何者でもありません。ドドーッと満たされちゃって、もう嬉しくて嬉しくてたまらない、もう喜びが溢れて、そしてねその後ねロサンゼルス空港に行ったんですけど、私の同期で1時間しゃべくりまくりました、私に向かって神様は素晴らしいって言って、でその後飛行機乗った後日本まで8時間か、当時アシャナ使ったから韓国行って日本来たんですけど、ずっとねもうずっと寝れない、もう聖書読んで、賛美して涙流して悔い改めて感謝して、もう喜びがあふれなんで、で帰ってきた後バスケットの仲間全員救われましたね。残念ながら教会につながらなかったんですよね。それが残念です、ね、でもそうですね、で結婚式の時もみんな来ましたよね。で何がっていうとね、恵みですよ。でも祈った人がいるんです。本当にすいません神様ってね、でもどうかこの子を神のために使ってくださいって。そしたら彼はその後ですね、全然音楽と関係なかったんですよ。彼は何の関係もなかったのに、人がいないから平牧師がやってきて PA を教えるって言って、その時いた男3人を作ってくれてですね、教えたわけです。彼は平牧師がいたから嫌とは言えませんので、やらざるを得ないそれが彼の人生の大きな転機だった。そして職業訓練学校でなんかこうパソコンのことをちょっと勉強して、それがあったから PC デポでアルバイトしたら、それが土台になって今すごく大きなパソコンのことやってますね。今カスタマーする人のカスタマーしてます。わかりますかね、そういう仕事してますよね、実際それで。で教会でもパソコンっていうかそのコンピューターのことやってますよね。見事ですよね。でしかも神様のために使ってますよね。これでもね、祈った人がいるんです。神に求めて、彼が全然ふさわしくなかった時に神に悔やためだけじゃなくて、救ってくださいだけじゃなくて、用いてほしいって大胆に祈った人がいるんです。祈った人がいるんです。厚かましいと思いませんか？ずずしいと思いませんか？今の姿見てそんなふうに思わないでしょうけど、あの時にね、でも求めた人がいるんですよ。わかります？あなたは自分のこと、あるいは誰か自分、あなたの大切な人のために神様に厚かましいぐらい求めてますか？結構こういう人がいるんですね。神様、ここまでしてとは言いません、せめてこれだけでいいんです、これだけでいいんですって言い方をしませんか、ね、もう完全に治してくれとは言いません、ちょっと痛みだけ取ってください、それでいいんですって。それってどうなんでしょうかね。もっと大胆に神様には求めてほしいんです。負債がゼロになっておしまいじゃなくて、与える人にしてくださいって、こんだけ負債を負って多くの人に迷惑をかけましたら、今度は与える人にしてくださいって、こんなにこちらで切ったけどなんとか和解できたらいいんじゃなくて、本当に深い、なんかすごく親しい特別な関係してくださいって、大胆に求めていいんですよね。厚かましいぐらい。で、それをすることを神様すごく願ってるんですけど、結構ね、日本のクリスチャンってね、神に向かってそうやってしないことが多いんですよ。いいですか？人にはね、夜中に電話してこないで。よっぽど緊急じゃ別ですよ。ね。 安息日にですね、平気でパッと入れてきてですね、で安息日でもいいんですよ。安息日は主イエス様だからね、本当に大事なこととか緊急要することは、でも別に明日でも別に全然いいようなことを安息日言ってくれていますからそれはやっぱり気をつけましょう。でもイエス様には、神様にはもっと大胆に遠慮なく非常識なぐらい願って求めてほしいんです。愛する人のために、自分のために、自分のためって自分自身というよりも神の栄光を自分として表すためにね。これ一つ目。二つ目はその後有名な、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であってもって書いてある。誰であっても、誰でもです。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つかり、叩くものには開かれます。ただしこの求めなさい、求めるものっていうのは言語では求め続けなさい、求め続けるものはっていう継続です。だから求め続けるものは誰でも受けますよって言った。言い換えれば、受けるまで求め続けなさいってことなんですよ。求めておしまいじゃなくて、受けるまで求め続けなさいってことなの。これは何かって、必ず神を与えてくださるから諦めないで求め続ける。あの神様がさ、ダメだってね、さダメだって言った時は3回ね、まあ、そこをなんとかって交渉してみてください、ね、それでもやっぱりダメだって言われたら見込みじゃないから、その時はじゃあどうすればいいんですかって聞いて、神様のおっしゃるものを受けましょう。神の与えるものが一番素晴らしいから。でもね、多くの場合ね、神様ってね、求めたらね、与えてくれるんです。見込みってそんな狭くないから、よっぽど変なものを求めない限りで、これ求め続けるってことなんですね。で、まあ、光くんの話をしましたから、もう一人平牧師に教えていただいた、ね、3人組のもう一人いきましょうかね。トシア牧師ですよね。トシア君物語をしたから皆さんご存知でしょうけど、トシア牧師はですね、小学生の時に洗礼を受けたんです。お兄さんと一緒に。一番最初の街道で、2月5日、まだ殉教祭がやってなかった頃、小学校3年だったかな、4年だったかな。なんか可愛かったですよ。トシア君にも可愛い頃があった。だけなんですね。で、当時、アトピー性皮膚炎でずっと小さい時から苦しんで、本当に毎晩血だらけになれなかった。ところが洗礼を受けて完全に癒されたんです。今に至るまで全く治りました、アトピー性皮膚炎がね。それで彼は、まあ、運動神経良かったみたいで、それで治ったもんだからサッカーに明け暮れて佐賀市代表になるんですね、小学校の時ね。でそのまま中学に行った。で中学になってサッカー部に入ったら部活が忙しくて教会来なくなって、勉強もそこそこやってよかった、ね、青春してた。そしたらですね、脱毛症になったんです。そして髪の毛が抜けて、そしてもうあの若いね、ちょうどその思春期だから、やっぱりバカにもされて、おそらくあのサッカー部で大活躍したり勉強もしたから、寝たいもあったんでしょうね。それで逆にね、行けなくなっちゃった。で教会行ってなかったんですけど、行けなくなっちゃってね、学校にも行けなくなっちゃって、で不登校になっちゃった。その時にしばらく経ってから、いつも家族で夜は団らんしたそうですけど、お母さんが8時ぐらいになったらスーッとなんか気がついたら、最初気づかなかったけど、しばらく経ってはっと気がついたら、毎晩8時になるとスーッと部屋に入っていくんですって、自分の部屋にね。何だろうと思って最初は気にしなかったけど、毎日行くから何してるんだろうと思ってこう行ってみたら、声が聞こえてくるって、よく聞いてみたら祈ってるんですって。何祈ってるかって言ったら、トシヤ君のことに祈ってたんですね。その時トシヤ君はそれを聞いて嬉しくなかった。やめてくれって、祈ったところでどうなるんだ、やめてくれって、もう、ね、学校にそう祈ってもらった方がいけないのにやめてくれと思ったそうですね。でもお母さんは、ね、やめなかったんです。1年間祈り続けたんですね。1年ぐらい経った時にトシヤ君に声をかけました。教会行ってみないって。それで今までは行きなかったのに、その時なぜかわからないけどってトシヤ君にさ、これ祈ったからですね、自分でも説明つかないけど、うん、行こうって思って行く気になったそうですね。こう不思議だったって。そして行ったんで、その時ちょうどダニエル森君がね、清志君が牧師だったんですけども、あなたの目に、私の目にあなたを加えたって、私はあなたを愛してるっていうメッセージを損否してたのか、その説教に変えたのか知らないけど、そのメッセージでなんかすごく語られて触れられて、久しぶりに賛美をして、でお祈りしてもらったそうです。すぐに行けなかったけど、毎週教会行くようになって、しばらく経って学校に行く気になった。行ったんですね。で一番最初が大事なんですよ、やっぱりね。久しぶりの学校だからね。自転車置き場のあたりの通り通過した時に、 向こうから昔のクラスの前とかですね、ちょうど自転車置き場で自転車を置いた後に彼と目が合ってね、遠くから大声で叫んできたそうですね。松本っていうからまっちゃんってね、まっちゃん久しぶりって向こうから大きな声かけてわーって来てくれた。これは大きかったですね。でその彼と一緒に教室に入ってうまいこと言った。神の助けですね。でそこから学校行けるようになった。それで有名な中学3年生の最後の時には、ね、リレーの選手になってアンカーになったわけですね。そしてこう待ってる時帽子かぶってたんですけど、バトンもらう前にその帽子を取ってですね、脱毛症の髪の毛でそのままでバーって一周回ったんですね。でお母さんがボロボロ泣いていつも明かしますけど、それを年役者でやったでしょ。でこう回ったんで、その時としてゴールにした時にクラスメートのみんながわーって出てきて、もうブワーってこう、ね、受け止めてくれて、みんなでね、こう順位関係ない、もうみんなでなんか大学やったんで、ね、でそれを見てお母さんがボロボロ泣いてましたけども、面白い実はね裏話があるんです。教えてくれました。低学年の中学1年ぐらいの子たちがね、何人かクスクスって笑ったんですね、帽子脱いだから。そしたらですね、ゴールした後ですね、その3年生のクラスメートのちょっと怖い番長の人がね、パッと立ち上がってね、笑っちゃったどいつだって声で言ったそうですね。そしたらですね、その子たちがもうなんか言わなくなって、それ以来絶対誰もバカにされなくなったそうですけども、面白い。その子と仲良くなったって、それからすごく、そのね、くそい裏話まであるんですけど、そして卒業式の時に、卒業文集に何でもランキングであって、3つ彼はトップになった。1つは将来社長になりそうな人の1番、よくわかんない。でお金持ちになりそうな人1番、これもよくわかんない。で言ってました、この2つよくわかんないって。ね、もう1つが彼は、ラジオでインタビューした時に、これもう1つのことを言いそうになってね、涙で言えなくなったんですね。でこれが彼にとってはすごく嬉しかった。一緒にして、一緒にいて、一番楽しい人。学校に行けなくて孤独で辛かったのに、一緒にいて一番楽しい人ってのは卒業文集で彼一番だった。でこれね、ラジオの子に見た時にね、このこと言えなくて困った。ラジオだから、テレビだったらね言えなくなって感動してほしいんですけど、ラジオで言えなくなったら何もわからない。で困ったんですけども、いやよく覚えてません。で本当嬉しかったみたいですね。これが逆転したんですよ。それでその後彼はね、今もう牧師になりましたけども、面白いですね。でこの時ね、答えられるまで祈りやめなかった人がいたんです。必ず神は答えるってやめなかった人がいるんです。で皆さんね、今日2つ神様に言って言われた。1つは厚かましいぐらい、非常識なぐらい大胆に神様に求めてほしい。真夜中であろうと何であろうとね。もう1つは答えられるまで祈りと求めてつけるんですよね。その時に神様は答えてください。で求めること自体が実は信仰の表れなん。秋元牧師がね、パトモス行く時に家族で行きなさいって言われて、一番最初とても無理だと思った。給料の10倍だからね。でそしたら神様が言われたん、求めてませんねって。求めてなかった、無理だと思った。で悔い改めて求め始めた。まあ献身者によくあるんですけど、そしたら最初いきなりね、給料全部献金しようって言われてね、びっくりしたんですけど、やったら、まあ途中はしょりますね、やったらね、後で10倍返ってきた。でパトモス家族で行けたんですけど、10分の1だって言われたそうですけども、10倍じゃない、15倍返ってきた。でパトモス行った後、その残った分でイスラエルも行かれた。パウロですね。で23年経った時に再び、ね、また家族で行きなさいって言われた。で自分はまあミッションの代表だから、ミッションから出るし、奥さんは預言者だから分かると。でもヨハネ君の分はちょっととても無理だと思った。で求めてなかった、やっぱり無理だと思って。それで神様が言ったら、求めてませんねって、またね。で悔い改めてまた求め出したそうです。でも正直無理だなと思ったそうですね。でも祈ったそうですね、まあ、はっきりこれはもうヨハネの分だって分かるように、明確な形でもはっきり分かるようにしてくださいって言った。これ2日後にまさにもうそれ以外使えないって形で献金が来たそうですね。で行けちゃった。でそのパトモスの時にヨハネ君は23年前、ね、検事師に捧げられた場所で自分で、今度は自分の意思で検診の祈りをしたんです。そこから彼の人生変わったんですよね。面白いですね。でこれそこからも彼は自分でですよ。でもそこまでは、ね、こう神に求めた。で正直ですよね、答えられると思えなかったけど、でも求めた。求めること自体は信仰。で神様に大胆に厚かましいぐらい遠慮なく 癒しであろうと、境内であろうと、人間関係であろうと、どんなことであろうと求めてもらいたい。もっと大胆に自分のことも、あなたの大切な人のことも、その人がそれを受けるにふさわしくなくても、十字架があるから、恵みですから、あなたも私もその人もはっきり言ってふさわしくありません。でも十字架があるから、もっと大胆に求めてほしい。そして答えられるまで求めると必ず答えが来るんです。これをね、このことをね、このね、若千代に言われたんですよね。で、この2点、この後にね、まあ、そのさらにね、有名な話ですけど、子供を動くださいというのに、ね、蛇がくれない、ね、魚をちゃんとくれるって、神は良いものをくれるってことですね。卵をくださいって言って誘いながらくれない、これ面白いですよね。魚で蛇で卵で誘いなんですけど、なんか魚の代わりに蛇で卵で誘いって、なんかすごい差がありますよね。これはまあ一つはコントラストを明らかに、コントラストね、この極端にしたら分かりやすいからっていうのが一つだけど、もう一つあるんですよ。結構人は、神に下手に求めたら触らぬ神にたたりなしで、これ偶像の神はそうですよ、聖書の神はそんなことないんだけど、なんかこう下手に求めたら、なんか怒られて裁かれて、なんか危ないとか思って、そういうイメージを持ってる人はあるけど、そんなことはない。聖書の神様はもっと大胆に良いものを求めてほしい、良いものをくださるってことなんですよ。いいですか、遠慮してませんか、まあ、私はこの程度って思ってませんか。なんかそこまで求めるのは、私はそこまで祈ってないし、献金してないし、平だしと言って、で献金して祈ったら求めるんですか。じゃあ、あの人は献金してないし祈ってないからダメなんですか。違うでしょ。献金して祈ることはとっても素晴らしいことですよ、間違いありません。そのこと自体は素晴らしいけど、我々が受け入れることの中心は十字架があるからであり、復活したキリストがいるからでしょう。もっと大胆に求めて願ってほしいんですよね。それとね、神の愛を頭ではなくて生活の中で体験するんです。愛ってね、体験するんです。体験するとね、その愛がね、心の深くにね、確かになるんです。揺らぎません。そしてあります。で、ね、で最後に良いものってのは聖霊だって書いてありますけど、だから必ず聖霊はね、我々与えるんですけども、まあ、今日はこっちはあんまり主は言わなかったから、今日はもうここはそれぐらいにしておきますけど、厚かましいぐらいに求める。そしてもう一つは答えられるまで求め続ける。ぜひね、このことをね、お互いこの年やっていきましょう。自分のこととか愛する人のために。そしたらね、答えを見ます。で、答えを見たらどうぞ皆さん証ししましょう、ね、で世界中に行って証ししましょう。希望になりますから、多くの人の。で、神様にはそれがおできになります。イエス様はそれを与えたいと思ってらっしゃいます。それを受けていきましょうね。そしてそれを多くの人にね、分かっちゃっていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はもうよく知ってる御言葉、もう本当に、有名な御言葉ですけども、求めなさい、そうすれば与えられます。でもその前に、厚かましいほどに求めたこの人を受けたように、私たちももっと厚かましいぐらい大胆に、自分自身のことも、愛する人のことも、大切な人のことも、もっと大胆にあなたに求めることができるように、遠慮しないでためらわずに求めることができるように、私に求めを与えてください。そしてまた答えられるまで忍耐強く、イエス様、求め続けることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今一人一人があなたの前に差し出してこの願いと求め、自分のこと、愛する人のこと、友人のこと、敵対した人のこと、健康の問題、経済の問題、導き、お仕事、学業、いろんなことがありますが、その一つ一つにあなたが答えてくださり、神の解決を、癒しを、勝利を、導きを具体的に表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。 イエス・キリストって痛みをその人の血から消えてなくなる。腫瘍、ポリープ、がん、キリストイエスの名によって命ずる。聖霊の火によって焼き尽くされ消えてなくなる。痛みの根本原因に向かって命ずる。イエス様って癒されよ。喉に触れてくださり、また膝に触れてくださり、腰に触れてくださり、足に触れてください。キリストイエスになって命ずる。癒されよ。恐れを取ってください。将来に対する不安、また恐れ、イエス・キリストになってみる。この恐れをその人の力出ていけ。シャローム、シャローム、シャローム。どうでしょう。アガペを、神様のアガペを与えてください。アガペで満たしてください。シャローム、シャロームで満たしてください。全く愛を恐れを締め出します。アガペの愛で満たしてください。アガペ、イエス・キリストによって神の愛、アガペに満たされよ。恐れをその人の思いした感情のうちから消えてなくなれ。出ていけ。境内を求めている人はいますけれども、なんかすごく遠慮がちに求めていますが、もっと大胆にキリストの十字架を盾に恵みによって大胆に求めなさい。悔い改めたなら許しはすでに与えられています。もっと大胆に、大胆に求めなさい。私はあなたが求めるときに答えていこうとしております。なんか別にこじれてるわけじゃないんだけど疎遠になってる人がいて、ずっと気になってる人がいる方ですね。なんか主に祈りなさい。その人のことを神が言われることに応答していきなさい。その時に関係は回復します。そして非常にいい関係になり、この後何かお互いの人生にとって重要なポイントがあるとしられます。人間的に何かするんじゃなくて、まず神に祈りなさい。そうすると神様が示してこられ、語ってこられます。そのことに応答していきなさい。あらばらばらばらばら。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞ。